Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Branch.
皆さん、こんにちは。
ハロー。
土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、バンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニアです。
さあ、2月ですよ。
2月だね。2月、2424ですね。
おう。
はい。
そうですね。
はい。2×2 は4。
そうですね、
はい、224、
はい、22がね、
はい
まあ、日本では暦の上では立春ということで、
そうですね、はい、立春から
立春です、
まあ、沖縄で立春でしょうけど、
まあね、
うん、
泳ぎたいなということで、
ま
あ、昨日はね、あの豆まきをした方も多いんではないかなと思いますが、今年はホクホク生だったのね、
なるほど、
うんうん、何かやりましたか？
はい、あの鬼になりました。
鬼ですか？はい何の鬼なの？
だからあの鬼を逃げる鬼、はい、
逃げる鬼、うん、鬼は外じゃなくて、
鬼は外だよ。
逃げちゃいました。
逃げちゃいました、はい、
私も鬼も服も全部うちにウェルカムしちゃおうかなと。あ、
いいですね。鬼も時々必要ですよね、なんかね、
うん、鬼もたまにはね、
鬼ならないといけない時あるよね。
ありますよ。
私そうですね、最近そう思います。
そうですか、
はい、
まあ、他人に優しく自分に厳しくと言いたいとこですけどね。
そうですね、はい、
逆になりそうな時も多々ありますが、
うん、そうですね、ありますね、はい、皆さん、まあ、試験頑張れって私言いたいんですけど。
そうですか、うん、今そういう時期ですもんね。
そうなんです。
自分に厳しくしましょう。
しましょう。
頑張りましょう。
はい。
はい、じゃあ今日の1曲目いきましょう。
はい、アンニャとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日はちょっと素敵なまだ曲でしたけど
ね。そうですよね。これは、まあ、Tears for Fears というあの 80s の曲なんですけど、うん、すっごくなんかね、またパティ・スミスの落ち着いたバージョンも。ね。いいんですよね。だから外は寒くて、うちでこたつで聞くともう悪くないなと思いますけどね。
そうです、まあ、外は寒いですけども、
はいはい、
元気でいきましょう。
そうしましょう、
まあ、そんな中でもね、冬の楽しみ方って結構あると思うんですけど。
ありますね、
まあ、この時期だから冬ならではの祭りとかね、うん、雪祭りとかね、うん、結構あると思います。いろいろありますね。もう県内でもいろいろありますし、はい、また世界的にもいろいろあるんですよね。
そうなんですか。あのね、ドイツだと雪よりも凍ってるからね、うん、
氷だ、
氷です、
ね、
というのはあのだいたい1月、まあ、2月もちょっと入るんですけど、うん、あのスケートで行きますね。
スケート、
うん、
あの私生活するあたりでできるとだよね。
できるというか、あの普通の池とか、あの湖とか、あのガタとか、それこそガタ、新潟だったらガタですね。
ガタが凍る、
凍る、
すごいね、
うん、なのでその上でスケートするんですね。だから子供たちものすごく喜ぶんです。
ですよね、
うん、私の子供の記憶もスケートですね、うん、もう、
はい、スケートリンクまで行かなくてもいいだもんね。
もちろんもちろん。だからもうこれは街をちゃんと見て、環境部とか環境課とかが、空のところがちゃんと見て、これは18センチまであれば安全だから、
う
ん、18まで結構ね、太くないとダメなので、そこをあのチェックしても安全だよ、あるいはこれはあなたたちの執行責任だよっていうか、あのいろいろありますので、気をつけ。一番すごいのは川が凍るときに。
川ですか？
うん、シアノ川が凍って、あのスケートできるみたいな、あり得る、あり得る、
すごいね、
はい、あの北ドイツならありますね。ベルリンのシュプレイ川とか凍りますね、
はい、そう、今年はなんかサハラ砂漠がすごい雪になったっていうことです。
知らなかった。あ、そうですか、う
ん、その前冷えてるの今年は。
あ、その前日本の西日本も大変だったもんね。
う
ん、あ、
そうですか、ね、うん、さあその世界のお祭りを教えてください、
はいはいはい、あの世界の祭りというと雪祭りがいろいろありますよね。
はい、ありますね、
はい、私はだからケベックとかカナダとか、どこですか？
世界で、ね、まずはね、幻想的なちょっと祭りをご紹介したいと思いますが、はいはい、まずはハルピン行こうと思います。
ハルピンですか？
ハルピンも冷えてるだろうな。
寒そう。
毎年ね、1月の5日から雪が溶ける、まあ、大体2月中旬ぐらいまで行われてるらしいんですけれども、イベント中はね、市内のあらゆる場所に氷の彫刻が並ぶと。
あ、やっぱり凍るんですね。
そう、で、
なんか新規感ありますね、
いろんな色、赤が多いのかな。
はは
だってね、あの春節にちょっとかかってくるじゃないですか。
そうですもんね、はいはいはい、
でまたね、やっぱり春節に絡むということでね、服の字がね、こう 組み込まれたというか編み込まれたような赤い絨毯を敷いてね、雪と氷でできたウェディングケーキもカットすることもあるということで、
すごいね、
まあ、まさに氷ですよ。
うわすごい寒そう。
そしてもう一つはね、カナダのケベックウィンターカーニバル。
なんか面白そうですね。
ここも冷えてるでしょうね。
そうですね、冷えそう冷えそう。
ケベックはね、美しい街並みと観光的に有名な場所として雪祭りが開催されるんだけれども、1894年と歴史がとても古いお祭りらしいですよ。
なるほどね。ケベックというのはフランス語圏ですよね、カナダの。なのでちょっと素敵だと思うよ。
そうだね、
はい。
そしてなんとなんと日本の札幌雪まつりもフェスに入ってます。
やっぱり、
札幌の友達が、ね、毎年おいでって言うんだけど、ちょっとね、
私も友達いるんだよ ね、 行ったことない、北海道行ったことないし、はい、なので毎年ちょっと行けない時期なんだよね。
ここもまた素敵ですよね、はい、
なるほどね。
大通り公園のところがね、はい、氷雪氷の、はい、やっぱりいろんなものを作ってあるということで、はい、彫刻の数々
すごいですね、はい、
これもぜひ行ってみたいと思いますが、はい、世界中にはいろんな雪祭り、ね、氷祭りがありそうです。
そうですね、はい、氷と雪祭りといえば新潟は負けません。
はい、
新潟だってすっごいなんかね、豪雪地帯ですから。
そうですよね、
その世界の中でも割とトップに入ってますから。
そうですか。
そう、豪雪どれほど降ってるかっていうことですから、私引っ越す前に知りませんで、
はい、
来たらびっくり、どれほど雪降ってるのかここはみたいな思ってましたよ。
あ、そうですよね、
そんなそうだったんだっけみたいな、なんか
関東圏の友達から見たら、
あ、ありえない、
新潟すごいでしょっていう感じ。
すごいというか、私の学生がその前たまたまドイツの留学の回転、その留学の経験話を、うん、したんですけど、うん、彼も関東出身なんですね、
はい、
でなんというドイツ行ったらなんという快晴でしょうって言って、新潟の学生やるとね、自分は関東なので、
うん、
ありえないでしょ、これ見てください、この青空みたいな。
でしょうね、
相当厳しいですね。
やっぱり厳しいですよ、
はい、
はい
はい、
新潟は何かありますか。
はい、そうですね、いっぱいありますけども、たくさんあるんですけど、もちろんあちこちあるんですが、一番大きいのは2月19日の、週末に、白い愛の祭典、十日町雪まつり。
あ、大きなイベントですね。
そうなんですよね、着物ショーもあって、雪のステージもあって、
はい、
今回はなんと第68回を、冬の日本の、多分最大、最高ですか、一番古い祭り、日本海最大のイベントになってるんですけど、そうですね、とてもギネスブックにも載ってるぐらいですから、はい、雪の兄弟ステージでミュージックライブなどを、あるので、それはまあ切符必要なので気をつけましょう。ですが、とても十日町ね、すごいですね、着物の街と雪と、
ね、そうですね、
はい、
いろんな方がね携わっていて、ステージを作ったりとかするだけでもすごい大変だって聞きますからね、
そうなんですね、はい、私行ったことないのでぜひちょっと行ってみたいなと思います、はい、あとは、例えばちょっとそれほど大きくないかもしれないけど、南小野間、雪まつりの、あります。これはね、またちょっとその雪明かりですか、
はい、
雪明かりの回路があって、
はい、
すごいなんかね幻想的な世界になって、
うん、
そのあちこちになんかね鎌倉があって、そこに入っていけるんですよね。
大好きな鎌倉じゃないですか。
そうなんですよね、なのでちょっとね面白いなと思って、はい、紹介します。2017年から2月11日から、2月12日もあります。そうですね、今度は、そうですね、これまた、明かりのカエルの開催期間も、他にもあります。これは、うん、雪とキャンドルを地域をつなぐという上越にあるイベントだと思いますけど、
はい、
そこもまたなんかね雪をそうですね、その壁になって、そこにたくさんの穴があって、そこの中に、うん、消さないように明かりを入れるんですよね。そこでずっと行けますよね。すごいね、
素敵です。
はい、
やっぱり雪とキャンドルってすごく合うよね。
だから本当はね、あってはな合わないじゃない、なんか暖かいと寒いなんだから、
はいはい、
日があってその雪を溶かすのに、それでもちゃんとちゃんとお互いに、うん、コラボしてなってるわけですね、
うん、
さすがろうそくですねって。
すごい素敵だと思う。よくスキー場に行くとね、両サイドにキャンドルがずっとスキー場まで並べてあるところがあって、すごい素敵だなと思ったことがありましたけど、いろいろとありそうですね。
はい、調べてみてください。本当にたくさんあるかと思うので、 あの新潟県内は特にあちこち雪が多いので、いろんなイベントあるかと思います、
は
い。
まあ、ちなみに今日2月4日はですね、今日4日5日と上越してばレルヒ祭があります。レルヒ祭ということはスキー場の、あの上越のスキー場なんですけど、レルヒさんってほらスキーの発祥の
人ですよね。そうですね、あのオーストリアの人ですね。
オーストリアの人で、
そうそうそう、
のストックが1本だったりね、ああいうところからスタートしてるわけですけども、レルヒ祭がありますし、またスキー場も混むんじゃないかなと思いますよ。
そうですね、はい。
まあ、4日5日、今日明日も含めて2月3月とまだまだ雪、スノーカーニバルいっぱいありますからね、あったかくなりそうです。
そうですね、あの動きましょう、はい、うん、
はい。ということで以上、お祭り雪祭りをご紹介しました。
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ、今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュは、寒い時はどうしますか？
寒い時は、暖かいところに行く、着る、暖房つける。
暖房がね、ない時あるんですけど、あの、着るはキーワードですね、私のこれからの話したいことは。うん、実はですね、私先日はあの、万代島美術館に行きまして、
はい、
ちょっと感動した展示会をあの見てきました。これをちょっと紹介したいと思います。はい、その、アーティストなんですけども、この池智子っていう人なんですけども、その、今、開催中の、彼女の工程なんですけど、川と針と糸をというあのタイトルになってます、はい。なので川はだからその、靴作る川とか、
はい、
あのだから動物の川なんですね、
うんうん。
で彼女があの実はですね、あの、その3月11日の大きな地震の時に、
はいはい、
あのすごくあの恐怖感を覚えて、うん、一旦あの止まったんですね、
はい、
制作を、
うん、作るのをやめた、ストップしたと、
うん、そうなんです、はい。でそ の, あの彼女はもともと秋田の生まれの人で、うんうん、あの日本画をやってた人なんですね、
はい。
でそこであのそうですね、今度はあのいろんなあの材料を使った大きなインスタレーション、現代美術に、うん、コンテンポラリーアートになって、あの海外でもあの日本国内でもあちこちパブリックなところでもたくさんのインスタレーションやるんですね、うん。で今回のそのあのその衝撃的な地球の揺れ、はい、まあ、震度を感じて、はい、自分も恐怖を覚えて、うん、そこであのゆっくりと停止すると言うんですね、うん。でそこでそのあの地球があのすごい根本的なことなので、その住んでる人間は一体どこから来てるのか、どういうあのところから人間らしくなってきたのかということを探っていくんですけど、うんうん、まずいろんな、はい、あの例えば民族学の研究者たちの、うん、その昔の、ツールだから道具とかをどうなったのかとか、はい、そういうあの昔の狩りとかマタギとかどうされたのかとか、うんうん、そういうことを自分の中の自分なりの解釈であの作品にするんですね、うん。でそれはすごくなんか根本的なところでして、うん、その川をカンバスにするんですね、
はい、キャンバスにする、
カンバスにする、
はい、
でその川のカンバスの上に、
はい、
あのたくさんのカラフルな色を使ったものを描いていくんですけど、そこのまた内容が昔 の,、はい、あのだから言い伝えの昔話とか、そういうちょっとしたファンタスティックなお得意話とか、うん、そういういろんなあのことを考えて、まあ、人間のだからその生きてると死んでるの間 の, その地球に生き残るための何が大事かっていうことをすごく考えて作品にしてるんですね。で秋田県なんですから、
はい、
雪も多いんですよ ね, そすね、あそこは。だからその作品も一つ の, あの大きな雪の屋根のあったさあの小屋があるんですけど、うん、でそこにあの、うん、そういうそれも全て川に作る、
へ、
うん、あの川からなるものなんですね。だから私これ見てちょっとね、あの久しぶりにゆっくりとあの展示会見た気がしたんですね。で万代島美術館は結構現代美術もよくやってるところなんですけど、うん、でそこにあの私入った時に、あの普通は美術館ではあのペンとか使ってはいけないですよね、ただ許されてるのは鉛筆だけ、
鉛筆だけ、
うん、はい。なのであのその受付を済まして、まああの鉛筆をもらっていくんですけど、そこでスタッフの方があのクリップボードと紙を挟んだ紙を同じくあの渡してくれたんですね、 なのですごくあの作品はまあインスタレーションになるので、うん、割とすごい広々してて、うん、あんまりなんか細かいことがそんなにないんですね、うん、なのでじっと座ってじっと見てじっといろんなことを考えていくんですね。でそれをあのメモれるようにって鉛筆持ってクリップボード渡されてすっごく感動したんです ね。
なかなかないですよね。
そうだから普通はもうなんかあの例えばあの何かのワークショップとか、うん、その案内、はい、あのガイド、ガイドツアーだったら、まあそういうこともあり得るんですけど、うん、でも普通の個人の、あの見る人が、じゃあ鉛筆借りますねって言ってもらって、うん、あの、それで、あの、紙入れますかみたいなクリップボードまで渡されて、うん、素晴らしかったですね。
ね、
感動しました。
すごいすごい。
はい。で、あの、そうですね。だから人間は、その、また、あの、この池さんの、あのさ、アートワークに戻るんですけど、その、あの、例えば川というのは、まあ、あの、キツネとかを、あの、狩りするんですよね。であとまた魚いただくとか、うん、そういうなんかのその、 あの魚とかそういうあの動物の絵とかもたくさん、うん、あの川の上にやるんですよね、うん、描くんですね、うん、なのでちょっとあの解き話的なところもありつつですごく大胆なものなので、うん、非常におすすめです、
うん、色もとっても斬新ですよね。
斬新なんです。とてもまあ日本画なので、うん、色 の、 あのセンスも抜群で、うん、これ内臓なのか地なのかそれともそうですね、あのテントの中の火なのか、うん、というわからないんですよね、うん、なのでそこは、まあ、あの見る人に任せてあるの で、うん、で彼女はまあそこであのずっと物事を作るのはあの、まあ、アーティストの仕事なんですので手がずっとあのその311 の、 あのその大きな地球の振動 の、 その停止からどんどんあの 作り続けてたわけなので、うん、そこ の、 あの一つの、去年あの2年前が開催してた展示会はその一つの、うん、と結果なんですね。これはもう根源的暴力というか、うん、まあ、地球があの動いたわけなんですね、うん、なので、そういうは大変あの注目、うん、あのされてて、でタイトルはもはや同じものではいられない、だから何か大きく変わったということを、うん、私はその3日もすごいショッキングなあの事件というか体験だったので、うん、ものすごい強化になったんですね、うん、なのでその表現なのですっごくなんかね感動しましたね、うん、ということでお出かけください、
はい、
ちなみに暖かいので、はい、あの寒い思いしない、そうですね、これもまた2月12日までに行ってみてください、
はい、じゃあ最後にお出かけですね、
はい、
はい、
そうですね、あの私は新潟大学で仕事してる人なんですけども、教育学部ではないんだけど、うん、新潟大学の教育学部では美術科というものがあります、
はい、
これはあのいつも卒業あの発表会ではなくて卒業、ま、あのその講演とかではなくて卒業発表としては卒業終了作品展をやるんですね、うん、で今回はすごい素敵なあの、ダイレクトメールあの DM を見てるんですけど、巣立ち旅立ちということで、うん、で実に巣立ちのものを入れてある巣の中にあって、うん、そこで自分の好きなとこが生えてあったと、うん、でなんか素敵なあのアイディアであの斬新なデザインだなと思って、うん、あのそうですね、あのすごく目を引かれるんですけど、うん、そうですね、でそれは第65回になってますので、ぜひ見に行ってください。新潟大学教育学部美術科卒業終了制作展、長いですね、2月7日から、うん、そうですね、来週からですね、火曜日から2月17日12日、はい、日曜日までに開催されます、場所は新潟県民会館3階ギャラリーなんですね、でそこにあの 入場無料なので、もし興味ある人いればぜひ行ってみてください。まあユートピアに近いわけですから、あの、まあ、新潟県民会館ですので、ぜひぜひあの行ってみてください。学生たちのアートワークを楽しんでみてください。
卒業制作ですか。
そうなんです。なんか旅立ちね。
そうだね、
巣立ち旅立ち、巣も立つ巣立ちもすごいナイスだなと思います。これ
そうですね、ぜひお出かけになってみてください、はい、
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今ほどご紹介したすだち旅立ちね、私なんかすだちっていう鍋を思い出したんですけど、こういうね表現もあるんだなって勉強になりました。
はい、ちなみに先ほどのアーティストの作品展もあのぜひもう一回あの期間の言わせてください。この、池智子展はこれから2月12日まで、あと10日間、万代島美術館で、見ることができますので、興味ある人は行ってみてください。チラシ持つ人は100円割引になりますので、ぜひあの楽しんでみてください。
はい。
ということで、来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。